77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 伊佐谷ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。1月12日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、さて、1月に入りあっという間に中旬に差し掛かろうとしていますけれども、皆さんお正月気分は抜けてきたでしょうか。まあ、私はですね、年末年始はお正月特番の収録とか、あと次の企画の準備とかで何かとこうバタバタっとしながら過ごしていました。まあ、あの年明けにですね、まあ、震災のニュースなども飛び込んできて、もう心配の日常でもありましたよね。まあ、そのニュースを耳にするたびにも心が痛い思いでもいっぱいです。まあ、心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早く心安らぐ日が訪れますようお祈りしております。まあ、本当に今微力ではありますが、この番組で少しでも心安らぐひとときを過ごしていただきますよう心を込めてお届けしていきたいと思いますので、どうぞ今日もよろしくお願いします。さあ早速映画をご紹介していきますね。ネオンは消えず。建築法の改正により2020年までに9割のネオンサインが姿を消したと言われる香港。ネオンサイン職人だったオットビルに先立たれたメイヒョンは、夫がやり残した最後のネオンを完成させることを決意します。メイヒョンが夫の工房を訪れると、そこには見知らぬ青年の姿がありました。メイヒョンは香港を離れて移住しようとする娘と反発し合う中で、伝説の吹きガラス製ネオンの存在を知るというヒューマンドラマで、2022年第35回東京国際映画祭アジアの未来部門では、消えゆくネオンというタイトルで上映されていたそうです。キャストはメイヒョンをロングデイズジャーニーこの世の果てのシルビアちゃんが演じ、2022年第59回金馬賞で最優秀主演女優賞を受賞しています。そして亡き夫ビルを演じるのはエレクションのサイモン・ヤム。夫婦の娘チョイホンを反抗言葉が消えた日のセシリア・チョイが演じています。まあ、夫に先立たれた妻の孤独が心に伝わって、もうなんだかねジーンとくる作品でした。まあ、香港のネオンサインがこう姿を消していったってことですね、実は私あんまり知らなかったんですよ。まあ、実際にこのネオンサイン見たことはないんですけれども、テレビなのであーすごく綺麗だなというこう印象の中だけでのこうネオンサインだったんですけど、この物語と合わさることですっごく心に残りました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ネオンは消えず、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はミツバチと私。夏のバカンスでフランスからスペインに家族とやってきた8歳のアイトールは、自分の性自認が分からず違和感と居心地の悪さを抱えて心を閉ざしていました。母親はそんなアイトールを愛しながらもどう向き合っていいのかを悩んでいました。ある日、おばが営む養蜂場でミツバチの生態を知ったアイトールは、蜂や自然との触れ合いを通して心をほどき、ありのままで生きていきたいという思いを強めていくというヒューマンドラマで、スペインの新鋭エスティパリス・ウレソラ・ソラグリンが長編初監督脚本を務めています。そして主人公アイトールを演じたソフィア・オテロ まあ、約500人の中からオーディションで選ばれ、子供が抱える不安や心の機微を繊細に表現した自然体な演技が素晴らしいと絶賛され、当時9歳にして第73回ベルリン国際映画祭で史上最年少で最優秀主演俳優賞を受賞したことでも話題の作品です。まあ、そのベルリン国際映画祭は2020年に男優賞女優賞の廃止を発表し、翌年から性的区別のない主演俳優賞助演俳優賞が新設され、まさにそれを体現する形での受賞となったということでも話題なんですね。いや、もう見ながらですね、こんなにも小さな可愛らしい子がこんなにも大きな不安や葛藤を抱えていることにね、心が痛かったですし、もし仮に自分の周囲に、まあ、例えば家族だったり友達だったりこういう悩みを抱えている人たちがいたらどうやって接したらいいんだろうと本当に真剣に考えました。ぜひこの作品をご覧になって登場人物と一緒になって考えていただけたらなとも思いました。ぜひご覧ください。ミツバチと私、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりません決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ニューヨークオールドアパートメント。安定した生活を求めて祖国ペルーからアメリカへ渡り、ニューヨークで不法移民として暮らすデュラン一家。母ラファエラはウェイトレスの仕事をしながら2人の息子を1人で育て、息子たちも配達員として家計を支えています。町から阻害された自分を透明人間だと憂う息子たちは、謎めいた美女クリスティンと出会い恋に落ちる一方、ラファエラは白人男性からの誘いに乗って飲食店を開業するが、というオランダの作家アーノン・グランバーグ原作の小説を映画化した作品で、短編ボンボヤージュで第89回アカデミー賞短編映画賞にノミネートされたマーク・ウィルキンス監督が長編初メガホンを取っています。キャストは2人の息子役にオーディションで選ばれたペルー出身の双子アドリアーノ&マルチェロ・ディランが演じ、母ラファエラを悲しみのミルクのマガリ・ソリエルが演じています。まあ、原作者のグランバーグさんは完成した映画について期待を優に超えていたと絶賛し、泣けて笑えて私の作品の精神に忠実でユーモアにあふれ哀愁が漂い、ニューヨークを愛しつつ理想化しすぎることのない芸術や人生における不可解な残酷さを描いた映画でしたと感想も明かしています。まあ、この感想を聞いた上でもう一回見るとまた違う視点から見ることができるのかなとも思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ニューヨークオールドアパートメント、こちらは全国順次公開中で、長崎では1月26日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品は、ある閉ざされた雪の山荘で。劇団に所属する7人の役者のもとに、新作舞台の主演の座を争う最終オーディションの招待状が届きます。オーディションは4日間の合宿で行われ、参加者たちは大雪で閉ざされた山荘という架空のシチュエーションで起こる連続殺人事件のシナリオを演じることに。しかし出口のない密室で一人また一人と参加者が消えていき、彼らは互いに疑心暗鬼に陥っていくという、人気作家東野圭吾さんが1992年に発表した同名ベストセラー小説を実写映画化した作品で、荒川アンダーザ・ブリッジ・ザ・ムービーの飯塚健監督がメガホンを取っています。キャストはこの作品が映画単独初主演となる重岡大毅さんが演じるほか、中条あやみさん、岡山天音さん、西野七瀬さん、堀田真由さん、戸塚純喜さん、森川葵さん、間宮祥太朗さんなど若手実力派俳優が集結しています。 私ですね、原作を読んでいなかったので何の前知識もなしで見たんですよ。もうそれね、大正解でした。なのでここでもあまり語らないでおきますね。まあ、とにかく最後まで目の離せない作品でした。まあ、重岡さんをはじめキャストの皆さんの演技がね、またすごいんですよ。何がすごいかは映画をご覧になるときっとね、感じると思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ある閉ざされた雪の山荘で、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はカラオケ行こう。合唱部の部長を務める男子中学生のさとみは、ある日突然見知らぬ男教授からカラオケに誘われます。戸惑うさとみに教授から、組長が主催するカラオケ大会で最下位になった者に待ち受ける恐怖の罰ゲームを逃れるために、どうしても歌が上手くなりたいから歌を教えてくれと、歌のレッスンをしてほしいと頼まれます。そんな教授の勝負曲は XJAPAN の紅。いやいやながらも歌唱指導を引き受けてくることになったさとみは、カラオケを通して少しずつ教授と親しくなっていくが、という変声期に悩む合唱部の男子中学生と、歌が上手くなりたい反社会勢力の男の交流をコミカルに描いた和山山さんの人気コミックを実写映画化した作品で、リンダリンダリンダの山下信弘監督がメガホンを取り、テレビドラマアンナチュラルミュー404の乃木明子さんが脚本を手掛けている作品です。キャストは教授を綾野剛さん、里見をオーディションを勝ち抜いて選ばれた期待の新星斉藤淳さんが演じるほか、芳根京香さん、橋本淳さん、矢部恭介さんなどが出演しています。まあ、とにかくですね、もう面白かったっていうか、もう最高でしたこの作品。まあ、カラオケを通して仲良くなっていく教授と里見のやりとり、まあ、そんな中面白いだけじゃなくってジーンとくるところもあって、まあ、そしてですね、何よりもあの XJAPAN の紅、この映画をきっかけに自分の中でさらに名曲になりました。まあ、楽しい映画見たいっていう方におすすめしたい作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。カラオケ行こう、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ブラッディエスケープ地獄の逃走劇。遠い未来、人体実験で改造人間にされたキサラギは、分断された東京の制覇を目論む不死身の吸血鬼集団不滅騎士団に追われていました。さらに殺された親分の復讐を誓った反社会勢力たちも追手に加わり、大抗争へと発展。キサラギは改造によって体に仕込まれた様々な武器と自らの特殊な血を駆使して地獄のような戦いに身を投じていくという、アニメコードギアスシリーズやワンピースフィルムレッドの谷口五郎さんが原案監督脚本を手掛け、魔改造された実験都市東京を舞台に改造人間となった男の壮絶な逃走劇を描いたアニメーション映画です。メディアミックス企画エスタブライフシリーズの映画版で、テレビアニメ版と共通の世界観で物語が展開されていきます。私ですね、このエスタブライフはですね、見ていなかったんですよね。でもこれを見ているとさらにその世界観が広がるんだろうなとも思いました。まあ、スピード感のある展開であっという間だったんですよ。まあ、最近ですね、アニメーションも実写さながらの迫力があってすっごく面白いですよね。こちらですね、迫力あるアニメーションでしたので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。ブラッディエスケープ地獄の逃走劇、こ こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。さてですね、ここでリクエストメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。去年番組からのプレゼント届きました。とっても嬉しいです。飛んで埼玉のポストカード、アクリルチャーム、すっごく可愛いです。本当にありがとうございました。ところで先日篠山紀信さんが亡くなられましたね。数年前、篠山さんの写真展を長崎県美術館まで見に行ったことが思い出されます。中でも宮沢りえさんのヌード写真が素晴らしく綺麗でした。宮沢りえさんの主演映画の僕らの7日間戦争も懐かしいですといただきました。ありがとうございます。飛んで埼玉のプレゼント、ご当選おめでとうございます。これですね、結構人気でたくさん応募がなあった中から、きっと確率がですね、高かったと思うんですけど、当たってよかったですね。そして喜んでいただけてすっごく嬉しいです。もうね、スタッフとかもね、可愛いねとか言ってね、いいなとかって言ってたんですよ。よかったです。もうたくさんちょっとバッグにつけて楽しんで使ってくださいね。そして篠山紀信さん、本当に残念なニュースでしたよね。本当、宮沢りえさんのサンタフェっていう写真集ですね、当時もう本当に衝撃的でした。私もちょっとびっくりしちゃったんですけど、やはり時の宮沢りえさんものすごく綺麗だなと思って、もう女性のさながらにちょっと美しいものを見てるという感覚で見てたんですけれども、今でもね、本当にね、素敵な方ですよね、宮沢りえさん。そんな宮沢りえさんの僕らの七日間戦争の時の彼女もすごく可愛らしかったですよね。私もですね、すっごく懐かしいです。まあですね、こちらのですね、曲も主題歌もリクエストでいただいていますので、後ほどおかけしますね。マリアーナさん、メッセージありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしています。 FM サハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラム、そしてフェイスブックからもお待ちしております。リクエスト、メッセージ、皆さんの楽しいメッセージとかもお待ちしていますので、ぜひお寄せくださいね。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今日のラストナンバーはマリアーナさんからのリクエスト、映画僕らの7日間戦争の主題歌、 TM ネットワークセブンデイズウォーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。